皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人と神の境目という話です。今年に入りましてですね、ちょっとイスラム圏もですね、何回か行くようにしておりました。やっぱ面白いですね。面白いって言い方変な言い方なんですけども、まあ、私神道のこともねちょっと勉強いたしましたんで、こう神道と照らし合わせてみるとですね、イスラムって非常になんか面白く感じるんですね。面白いって別に悪い意味じゃないですよ。最高神がいるのがイスラムですね。アッラーという最高神がいて、でこの最高神以外を一切信仰しちゃいけないっていうのがイスラム教なんですね。で日本も最高神っているんです。よく神社行くとですね、アマテラススメ大御神というお札いただくでしょう。あれ明治時代からですね、日本の国家神道の最高神として出てきた神様で、富士古文献も出てくる神様で、古事記だと雨の峰からしの神と言ってますよね。まあ、同じ神様ですね。この神様が最高神なんだけど、その他八百万の神々、その他全ての神々を信仰してもいいことになってですね、これが日本の神道ですね。最高神以外を信仰してはいけないって言ってるのがイスラムで、最高神以外の神を信仰してもいいと言ってるのが日本なんですね、神道ですね。この違いは私とても面白いと思ってるのは、人と神の境目がどこにあるかってことです。例えばですね、受験の神様とかね、病直しの神様とか、商売繁盛の神様っていうのは、まあ、例えば受験で合格したいとかね、病を治したいとか、あるいはなんか仕事で成功したい商売成功したいと思ったら、まあ自分自身でそれは頑張りますけども、その神様にお願いに行けばいいわけだな。そうすると自分の個々のその要望について、欲望についてすぐそこに神がいますから、各それぞれの生活仕事について神といつも対話しながら進めることができます。病気治しについては神に拝んだらですね、どうも神の気が悪いと、なんか自分がまだ悪いんじゃないかと、あるいはあの神がね偽神なんじゃないかと思ってね、お神酒を変えてみるとか、なんかちょっと別の態度を改めて酒飲まないようにしてみるとかね、あるいはなんかこう商売繁盛の神ならですね、商売繁盛の神に拝んでね、で効果があればね少しご寄付もするし、効果がなきゃですねもう少しちょっと精進すると、まあ言って日々ですね、神がすぐ目の前にいるわけですよ。神と人の掛け合いみたいな感じ、まあ、これでなんか話が進んでいくのが日本のやり方、日本の神道ですよね。その決してそれは根源神を忘れてるわけじゃないですね。根源神がいて、その下に全部役割の神がいますから、いくら役割の神だけ拝んでも全部そこで問題解決するわけじゃないわけね。だから日本は神ながらの精神と言いまして、確かに目の前に神がいるからお願いはするけども、最後は神のご都合次第で決まりますよということは最初から観念している。これが日本の神道の極意ですよね。この観念するというところが実は大事で、観念しかないところはイスラムだと思うんですね。あらゆる問題について、要するにこの最高神しか出てこない以上ですね、全て人の力で解決しなきゃいけないんだよね。例えば病気がかかった時はまじないをすることはできないしね、商売うまくいかない時に、まあなんかですね、商売の神様、一木姫の神みたいな人に拝むってこともできないし、全てこうアッラーの神に拝むしかないですよね。しかもそれも、まあ、コーラン読みますと、ほとんどあれ縦分けの書だよね。まあコーランの日本語訳とかね、こうありますから読んでみるとですね、あれは縦分けの書ですね。こうやったら神から見放されるぞと、見放されるぞ、こうやったら神から罰せられるぞってことはたくさん書いてありますよね。そうすると、まああれをするな、これをするなって話ね。じゃあそのどうすればいいんですかっていうと、まあいくつかの原則があってね、神の御心に沿うようにと、まあ、いうことでありますから、非常に一般的な話なんですね。一般的な意味で神に好かれるようにしなさいと、で運命は神が決めるからということで、要するに神はうんと遠いところにいますから、まあ人はやっぱりそこまで自力で頑張るしかない。でも遠すぎると今度ですね、どこまで頑張っていいかって分かんないとこありますよね。例えば偶像崇拝禁止ですから、人のね思いを形にするっていうのも限度があるわけですよ。まあ日本はもう人を思いに形にするのも非常に得意ですよね。 いろんな仏像、神像もありますし、それから建物だって思いに満ちたものがたくさんあるし、芸術も全部そうですよね。いろんな人の姿だって何だってある。一方その偶像崇拝のないものも結構ありますよ。例えば俳句みたいなね、非常にその簡素なものとかね、あとはそのまあ借景なんかもそうでしょう。それからまあ多くのね、日本の芸術はむしろ引き算の世界ですから、引き算はどちらかというとですね、それは最高値に近いところまでね、その間に挟まってるものを外しちゃうってことになりますから、だから日本はどちらもいけんだね。偶像を拝むことも偶像を拝まないこともどっちもやってるの日本ですね。これだから逆に言うとですね、これちょっとイスラム的に言いましたらちょっとまずいですよね。どっちもどうぞってわけ、それ唯一の神だけを信仰してないことは間違いないですね。でも要するにあれは、あの人たちはやっぱり自分たちの信仰する人にはそういうふうに強制してるわけで、そうでない人は関係ないですからね。異教と関係ないわけだから別にどうってことはないわけね。まあ日本だとですね、なかなか伝わりにくいかもしれませんけど、世界ってのはやっぱりその各宗教文化はみんな平和共存してんですよね。教義がいろいろありましたってですね、みんな世界中ほとんどの国はみんな平和共存してんですね。だからその宗旨の違いで殺し合いなんてことは、まあ、誰かがやらしてる話でしょ、裏でね。普通はないわけですね。だから人と全然違うね、その神を拝んでることもこの現実におきましては全然当たり前のことで、普通にみんな暮らせるわけですよね。だからまあよほどなんかね、こう揉めたりしない限りはですね、そういうのはまあ普通に皆さん共存しておりますから、そういうとなんか人と神の境目っていうのは、まあなんていうか自分自身の問題なんですね。例えば日本人なんかがですね、こう非常に偶像も偶像でないものもどっちも一生懸命こうやってますと、神はすぐ近くにいますから、ある意味で言うと一挙手一投足ね、神の助けとともにできます。でじゃあ人間の力弱いかって実はそうでもないんだね。見てると私は逆にですね、偶像崇拝いけない、あれするなこれするなって厳しい方が人はむしろ萎縮しちゃってるように見えるんだよね、うん、まあこれはもし違うっていう意見もあるでしょうけども、どうも私はこう萎縮の方が大きいと思いますね。で反対に偶像しかないと今度はウォークですよ、あの欧米のウォークみたいにとんでもない迷路にはまり込んじゃって、とんでもないこと始めちゃってね、悪魔信仰の極限まで行っちまうと、こういうのありますよね。だからこうまあ偶像崇拝だけだとね、まあ、とんでもないし、まあもともとキリスト教だって宗教っても偶像崇拝は禁止してるはずなんですけども、まあ実際その他が外れちゃってますよね。キリスト教とかね、他が外れちゃっててどこまでも行っちゃってますよね、あれね。でイスラムの場合もまあ程度の差はあるんですけども、基本的に偶像崇拝は禁止ということで、そういうのはやっぱりあの原則はちゃんとやってんじゃないですか、あれね。そういうふうに見えますけども、だからその間にいるとやっぱりそのイノベーションとか新しいことをどんどんやるっていうのは、それはやっぱりその偶像崇拝やってる方のがそれは強いわね。寝ずになんかいろんなこと考えて、この世にないものを寝ずに考えるみたいな話は、それはある種偶像崇拝みたいなのあった方がですね、それは馬力出るんじゃない、反対にですね、そういうもの考えない自然の摂理だけってことを考えると、自然を超えようだとか考えること考えること自身がね、おかしいことになっちゃうから、まあ何もしないですよね。だからやっぱりこう現代のこうクリエイティブなものっていうのは、やっぱり西側世界の方がよくなんかできるっていうのは、まあそれなんかそんな気もするんです。でもいつもそれが正しいとは限らなくて、最近なんかもう西側もネタ切れですよね、イノベーションもね。まあブロックチェーンあたりは多分最後かな。であとはなんかまあ例えば超音速だってテスラのね、あの技術みたいなもの前からあるわけだし、微生物だったらそれは日本なんかの東洋の方がね、日本なんかの方があの進んでるでしょうし、まあだからブロックチェーンぐらいで、デジタルのブロックチェーンぐらいが最後なのかなって気もするんですけども、そうすると今度はですね、まさにトランプがやってるみたいにね、偶像崇拝どこまでも OK で、宗教のタガ外しちゃいましたから、もう悪魔そのものになっちゃったんで、それやめえと。ね、タガはめ直しましょうって、まああれ宗教改革ですよね、あれ悪神追放の宗教改革で、だから美しいってものに戻りましょうと。だからその美しいっていうのが、まあ自然の言葉ですよね。美しいっていうものがこう神がかりの本当の姿のことですよ。自然そのもの、偶像でないものは美しいわけですね。トランプもだから不思議な言葉使いますね。 美しい憲法とか使いますよね。ビューティフルって言葉はビューティフルな人とか街とか建物っていうのは使いますけども、ビューティフルな憲法とか言うでもちょっと意味なさないと思うんですよね。だからこう英語としてですね、ビューティフルっていう言葉に合わないように思うんだけども、まあ、トランプの言ってることを聞いてると、要するに神の光の宿ったものがビューティフルと言ってるように聞こえるんですよね。神の光の宿ったもの、神の力が感じられるものがビューティフル、どうもそういう意味で使ってんじゃないかなと私はこう見てて思うんです。それなら非常に意味ある話でね、偶像のようであって偶像でないわけね。神の力が降り注いでありますから。まあそれを言った日本なんか全部そうだよね。さっきも言ったように、あらゆるところで目の前に神がいて、役割の神がいて、一番奥にはその最高神がおると、順番にこう全部処理していきますから。だからやっぱりこのどこも神がかって見えるわけね。ほんの一瞬の今日一日の、ちょっとした出来事が神がかって見える、神がかって聞こえる、神がかって、体験できる、この世界でありますから、どこもビューティフルになるわけね。はっきり言ってこう考えてくるとですね、全く偶像崇拝を廃止してね、何もしないっていうのもね、ちょっと寂しいかなと。逆にそれはあれですよね、日本の神道というなら、まあ、雨包みを犯している可能性がありますよね。人の持っている本来の能力を発揮しない罪を犯している可能性がある。で、悪魔にばっかりになっちゃって偶像崇拝極限まで行っちゃうと、今度は国包みですね、人の能力発揮を邪魔する罪、こっち行っちゃうから、それどっちもやっぱまずいわけで、そしてやっぱりなんかこう日本が今ね伝えてるやり方、根源宗もいるけども枝葉の神もいて、まあ、いつもいろんな神が出てきて特会引っかえ人の面倒を見てると、これは実にですね、実用的な神だと思いますな。実用的な神の体験、実用的って言っちゃ怒られちゃうけども、実際にねイノベーションやろうと思ったって、その神の光も見てくるし、それから反対に非常に神々しくねなろうと鎮魂しようと思えば鎮魂もできますよね。沈めることもできる。で、そこにもちゃんと神がいると、神のね心臓や仏像の前で鎮魂とか皆さんしますでしょう。そういうのはだからどっちもいけるわけで、なかなかこれは便利な神様だと便利な宗教だと。だから人と神の境目が実はなくて、ふと気がついたら人と神が一体になってるってわけだね。ドバイにですね、西側の人間も呼んでね、いろいろ解説してくれるモスクがあるの、ご存知ですかね。ジュメイラモスクって言ったら、確か70年代にできたモスクですよね。あそこはなんか非常に献身的にですね、異教徒に対していろいろイスラムを教えてくれるんですよ。で、質疑応答の時間があって、どんな難しい質問してもですね、厄介な政治的な質問をしてもですね、ちゃんと答えてくれる。あれなかなかすごいもんだと思いますね。あそこ答えてくれる、まあイスラム教徒にそのなかなか立派な人ですよね。全く動揺することなく非常に難しい質問に一つ一つ丁寧に答えてくれますよ。あらすごいと思って今回2回目行ってみたんですけどね。でもね、面白いこと言っておられましてですね、イスラム教徒ってこうお辞儀するときね、鼻の頭とおでこを地面につけるでしょう。あれは実は神にしかやらないやり方で、人に対しては絶対やらないって今回言っておられたですね。ああ面白いなと、日本とは正反対だと。人は鼻とおでこをつけませんけども、おでこをつけるお辞儀ね、地面にぴったりつけるぐらいのお辞儀、平伏って言いますけども、あれは神に対してやると同時に人に対してもありますよね。神に対する礼拝だけじゃなく、人に対してもまあ拝をしますね。で、お互いにしますよね。一方が配慮したら、片方もう一方も配慮しますね。だから片方平伏してんのに、なんていうのは、まあ昔の身分制の時代ならともかくですね、今そういうことはありえないですよね。だからやっぱ一つの例としてやってますね。だからあれはやっぱ人の後ろに神ありっていうことですよね。人と神が分かれてて、境目があって、ここが神でここが人っていうんじゃなくて、人と神がこう一体になってるんですね。人の後ろに常に神ありなんですよ。だから人に挨拶してるようでいて、その後ろ側にいる神に挨拶してるんですね。だからそのあたりっていうのは、人と神が融合している、そういうことでしょう。しかもその神は時々刻々変わっていくんですね。たまには悪神が来ることもあるし、たまには最高神が来ることもあるし、たまにはあの神、たまにはその神っていうこと、いろんな神が出入りしてるわけですね。あとウブスナっていって、その地域の神もいるんですね。地域を治めてる神もいる。 実に多様な神が出入りしていて、だから人はその挨拶なんかでもね、いつも神に対して挨拶するんで、神が人を使って神に対して挨拶するみたいな部分が結構あるわけですよね。だからそういうのはですね、まさにこうなんかちょっと世界の常識ではありえない姿かもしれませんね。まあ詳しく全部知りませんけども、少なくとも主要宗教では、なかなかね、あまりそこまでいかない。もちろんだから個別の神をね、いろいろ拝むっていうのは、それは世界中どこでもありますけども、これが統合されてるわけですよ。唯一根源神に向けて全部統合されてる順序において、これはなかなかすごいことだなと。だからね、人と人が拝む、拝をしてこう平伏して拝むんだけども、その後ろにそれぞれ神がいて、しかもその神が最後全部どちらもですね、最高神まで行っておりますから、まあそこで支配従属みたいな話ではなくて、神と神の対話がそこで行われてるんだと、神と神の談義が行われてるんだというふうに考えると、一番なんかすっきりわかるんじゃないかと思うんですね。神と神のコミュニケーションですよね。それを人が代わりにやってると、なかなかもってすごいことだなと思いますね。まあ、これからですから、世界のね、宗教って本当にどうなるのかと思うんですね。まあコロナってこともありましてね、従来型のまあとりあえず形だけっていう信仰ではだんだんなくなってきてると思うんですね。本当に今人々は解決できてるのかどうかってことになってくると、まあ例えばね、イスラム教だけじゃなくてですね、他の宗教でもですね、宗教指導者の問題ってのは出てくるわけですよね。神の言葉はなかなかわからないと、ただコーランもなかなかわからないと、そこで宗教指導者が出てきていろんなお話しますよね。そこは今度権力を持つようになるわけですよ、聖職者がね。聖職者は何者であるかって話になってきますね。これもだから宗旨によってちょっと意味が違いますけども、まあ何を言ったって結局ですね、人が幸せになれるかなれないかって話に全部かかってくるわけです。人が幸せにならなかったらですね、幸せを実感できなかったらね、この権力が取り払われていくわけでありまして、非常にだから厳しいものはそこにあるわけです。で、実際にやっぱり宗教団体っていうのは大体既得権益でしょう。宗教団体は既得権益だから、まあそこは大体取り払いになってきますね。そうするとますます普通の人にとってみると、神の言葉がわからない、神の意味がわからない、解説する人がいなくなっちゃうってわけですから。これはやっぱりですね、神求めても神がおらずと。いう人々が増えるのはごく当然だと思いますね。今そんな状況でしょう。宗教指導者、聖職者に対する権威がだんだん薄れていって、神はおるけども神と語れない、神を分からないっていう人が本当になんか増えちゃったなと思うんですね。で、それをどうやって広げるか、まあしかしその宗教という枠組みではもうなかなか難しいんじゃないでしょうかね。まあ不可能には当然ないですけども、やっぱ多くの人たちはその人の世界だけで暮らすことになっちゃったわけよ。ね、唯一神はあってもほとんどの国は、あの神がいないでしょ。それぞれのつかさつかさの神がいないから、代わりに人がやってて、その人がさ、適当なこと言っちゃったんで離れちゃ、人が離れちゃったで、結局神はいるけども、神どこにおわしますやという人が今世界のほとんどなんじゃないかな。そうするともう、ここはね、さっき言った多宗教ですか、世界は。やっぱりそんなこと言ってないで、その神の話最初に持ち出さないでね、生活や仕事の中で徐々に皆さんその神なる世界を感じてより幸せになってもらう、これしかなかなか方法論がないと思いますね。だから本当ですね、生活や仕事をいかにこう改善して、よりまあ何て言いますかな、安泰に、そしてまあ平和に安泰にね、そして健康的に生きていけるか、より穏やかに生きていけるか、そしてまあ日本の神道でいうところの天包み国包みを犯さないで暮らしていけるか、その具体的ななんかやっぱり生活や仕事のまあアドバイス指導こそなんか一番私はこれから人々を救う鍵になれな気がしますね。もう実際なんかね、新たな貧困が広がっちゃって食えない人も多いわけだし、一方で腐敗してる連中も結構いるわけですから、そういうの全部解消していかなきゃいけない。これだけね、こうなんか思想心情宗教が多様化したらですね、今同じ枠組み使って人々をなんか動かすってことは非常に難しいと思いますよ。やっぱ具体的な生活仕事の中で変えていくしかなくて、そしてやっぱそういうリーダーの要請が一番重要でしょうな。その宗教とかなんか全然別でありましても、立場は別でもですね、この世の構造がしっかり分かってる、そういう人たちが非常に重要でしょうな。まあそういう ことの中で日本なんかはかなり貢献できるはずなんですね。日本はほら信仰即成功生活みたいなところが強いですからね、大変貢献できるはずで、まあアニメなんかはね今世界中広がっておりますけども、まあ少しこれから日本もですね、我々引き継いできたね財産のまず我々自身を良くしてね、日本がね立派になったっていうところをね世界に示すことがね多分一番大事じゃないかな、そんなふうに思ってますけどもね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人と神の境目ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。